聖書を朗読いたします。使徒行伝第4章1節から22節、新約聖書185ページです。使徒行伝第4章1節から22節。彼らが人々にこのように語っている間に、祭司たち、宮守頭、サドカイ人たちが近寄ってきて、彼らが人々に教えを説き、イエス自身に起こった死人の復活を宣伝しているのに気を苛立て、彼らに手をかけて捕らえ、早日が暮れていたので、翌朝まで留置しておいた。しかし彼らの話を聞いた多くの人たちは信じた。そしてその男の数が5000人ほどになった。あくる日、役人、長老、律法学者たちがエルサレムに召集された。大祭司アンナスをはじめ、カヤパ、ヨハネ、アリキサンデル、その他大祭司の一族も皆集まった。そしてその真ん中に使徒たちを立てて尋問した。あなた方は一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。その時ペテロが聖霊に満たされていった。民の役人たち並びに長老たちよ、私たちが今日取り調べを受けているのは病人に対してした良い技についてであり、この人がどうして癒されたかについてであるなら、あなた方一同も、またイスラエルの人々全体も知っていてもらいたい。この人が元気になってみんなの前に立っているのは、ひとえにあなた方が十字架につけて殺したのを、神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのである。このイエスこそは、あなた方家作りらに捨てられたが、隅の頭石となった石なのである。この人による以外に救いはない。私たちを救いうる名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。人々はペテロとヨハネとの大胆な話ぶりを見、また同時に二人が無学なただの人たちであることを知って不思議に思った。そして彼らがイエスと共にいたものであることを認め、かつ彼らに癒された者がそのそばに立っているのを見ては全く返す言葉がなかった。そこで二人に議会から退場するように命じてから互いに協議を続けて言った。あの人たちをどうしたらよかろうか。彼らによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全体に知れ渡っているので否定しようもない。ただこれ以上のことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろうではないか。そこで二人を呼び入れて、イエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬと言い渡した。ペテロとヨハネとはこれに対して言った。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。そこで彼らは二人をさらに脅した上許してやった。みんなの者がこの出来事のために神を崇めていたので、その人々の手前二人を罰する術がなかったからである。その印によって癒されたのは40歳余りの人であった。今朝もそうでありますけれども、主イエス・キリストの名によって、イエス様の名前によってお祈りいたします。そう祈りながら礼拝を過ごします。このコロナの事情の中で自由に礼拝に集えなくなったといたしましても、皆さんがそこでなお むしろ渇きながら、イエス様のお名前によって、そう言ってお祈りを続けておられるに違いないのです。早く礼拝に集いたい、早くみんなでお祈りをしたい、その思いは弱まることはありません。私は改めてイエスの名によって祈る、この祈りの強さを思うのであります。イエスの名によって祈る祈りの強さ、今日の箇所に見出す強い証人の姿があります。ペテロとヨハネです。少し前にイエスを殺した権威者たちに改めて問われるのです。そこで見たこと聞いたことを語らないわけにはいかないと、そういうのです。この証人としての力というのは、私どもには及びがたい力のように思われるかもしれません。しかし改めて、それは彼らの意志の力ではないと、そう言わざるを得ないのではないか。先週は証人の力という説教をするのだと予告をいたしましたけれども、一週間聖書と親しんでまいりまして、どうもそれは違うという思いになりました。証人の力じゃない、皆の力だ。そうしますと、イエス様のお名前によってと祈りながら力を失わない私ども、祈りの力を失わない私どもの、その力と、それとここで皆によって強められて、この皆によってなされたことを語らないわけにはいかない、そういったこの二人の弟子の力は実は同じなのではないか。すなわち皆の力です。イエスの皆というのは何かということは、ここで何度も繰り返し語られます。それは神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエスの皆の力なのです。私どもがイエス様のお名前によってとそう祈っている時にも、実は同じ意味合いです。あのよみがえりの主イエスの皆によって、よみがえりの力を宿すなです。それゆえに、40歳になるまで生来歩く力を持たなかった40歳の人がここで歩くのです。皆の力で。あるいは弟子たちが激しく失った信仰の勇気を、このよみがえりの主イエスの皆は再び燃え立たせたのです。そして私どももこの皆によって支えられて、祈っているし、礼拝しているし、信仰しているというのは、実はこの皆の力によって支えられていることなのではないだろうかと改めて思うのです。皆の力と申し上げてきたところでありますけれども、今日の聖書の言葉で言えば、それは権威という言葉で言われています。それは力と言ってもいい言葉です。しかしこれは物理的な力ではなく、もっと人を根底から動かすような、そうした力、それが問題になっている。何の力によって、何の権威によって、一体誰の名によってこのことを成したのか、そう問われた。ですから今日お読みしたところで問題になっておりますことは、一体力ある名とはどこにあるのかということでしょう。かつてそれは神殿にあったもの、力でありました。しかし今その神殿の力が失われている様子をここに見るのです。ここにはそれこそ神殿の権威を携えていた者たちが登場いたします。その当時の人々の名前まで書かれます。権威は ここで二つの現れを取ります。一つは、神殿にあるべき神の救いの力を代表するものです。ここに出てくる祭司、大祭司というのは、はっきりとした務めを負っておりまして、神殿の祭儀の中で、罪は許された。つまり、あなたは神の救いの中にあるのだという宣言をする、その権威を持っている大祭司であります。それと、その権威を支える主だった人々がここに現れてまいります。つまり、権威とは救いの権威です。救いの力です。それから二つといった権威の現れ、もう一つは、警察権であります。ここにそれが現れます。神殿を誤りから守るためです。ここで行使されている力は三節に彼らを捕らえるという言葉が出てまいりますし、それから十七節、十八節では、語ってはならないという、そういう力になります。神殿に置かれている救いの真理を守るために、それをぼやかすものを除去するために、そこに現れてくる、排斥する力、それも権威の一つであります。捨て去る力です。しかしここに起きました神殿の誤りは、救いの真理を守るという題目のもとに、イエスの御名による救いまで、誠の救いまで捨て去ってしまうということでありました。そのことをここでこの弟子たちがはっきり見ています。一つの言葉を思い起こすのです。あなた方家造りらに捨てられたが、罪の頭石となった石、それがイエスだ。あなた方はイエスを捨てているではないか、誠の救いを捨てているではないか。その権威の名のもとに、家造りらの捨てた石、これはなくてはならない、本当は重要な建築の部材であります。建築をいたしますときに、例えば柱でありますとか、梁でありますとか、そうした土台でありますとか、そういうものは、まあ見て一見すればわかる、これは大切なものだ、こんな太いものは捨てるなんてことはない、建築の現場で間違って柱を捨ててしまったなんてことはないでしょう。しかし実際の家造りではそんなバカバカしいことは起こらないのですけれども、それが神殿の営みにおいては起きていたのだということを語る言葉です。改めてそのバカバカしい事態に直面して驚いている弟子たちなのです。ここで言うのです。病人に対して良い技をしたんではないですか。彼は癒されたんじゃないですか。それこそ本来は神殿がなそうとしていたことがここに現れたんじゃないですか。そう語るのです。特にここで癒しと訳されている言葉は、少し独特な言葉が使われておりまして、ある人はここを救いと訳しておりますけれども、つまり肉体だけではない人間全体が癒されていくというような意味合いです。そういう癒しを神殿は持っていたんです。救いは持っていたんです。そのことがここに明らかに現れた。しかしそれが明らかに現れましたときに、イエスの御名の力が明らかに現れましたときに、それに際しまして、もう一つ現れたものは、はっきり現れたものは、その力を捨てようとする人々の姿であります。良いものを捨ててしまう人間の姿です。なぜそんなことが起きるのでしょうか。それはここで一つのヒントがありますが、 読んでまいりましたところ21節のところをもう一度見ていただけますと、彼らがどうやってこの判断をしたかというと、最終的な判断はその人々の手前、彼らの最終的な判断は人の手前なのです。そのことを感づいていて弟子たちを改めて問うている。その前に19節、神の前に正しいかどうか。本当は神の前に立たなくてはならない人々です。しかしその人々が人の前に立ってしまったときに本末転倒が起きる。神の前を忘れ人の前に立つときに本末転倒が起きるのだ。そこで権威も間違うのだ。ここでは読んでまいりましたように5000人もの人々がイエスの御名へと流れていくのです。このことは神殿の当事者たちにとってはある恐怖だったでしょう。イエスの御名がどんどんと力を得て喜ばしい救いが明らかになればなるほど自分たちの人気に陰りが出て権威基盤がぐらついていく。イエスを殺したのは間違いだったのだと、そういう世論が出来上がってしまいそうだ。しかしイエスの御名など間違いだともはや言えない。実際に癒された人がそこにいるわけですし、40年もそこに置かれていた人、みんながその年になるまでよく目を注いで見た人たち、見た人、その人が癒されている。ですからその御名を否定すると、それを受け入れてその出来事を見、そしてペテロ・ヨハネの話を受け入れている、そういう民衆が怖い。彼らがしたのは結局のところ人の前に恐れ果ててしまって二人を脅して黙らせるのがせいぜいの対応ということになりました。結局この権力者たちが生きている姿というのは人の顔色をうかがいながら生きているのです。こうした時に大切なものを取り違える。人の顔色をうかがいながら生きる時に大切なものを取り違える。第二次世界大戦下でドイツに起きましたユダヤ人の迫害のことは皆さんもご存知でしょう。それは実は教会はそれに、加担をしたといいますか、教会は多くの教会がそれを受け入れたのです。ヒトラーの思想をドイツ国民は喜んで受け入れましたし、それは教会でもそうでした。しかしその教会の中でそのナチズムの誤りに気づきながら教会の闘争をした人々がいました。その闘争の様子を一つの小説で描いているものがあります。オット・ブルーダーという人が書きました嵐の中の教会という小説です。ナチズムがどんどんと強まっていく中にありまして、あるドイツの山間の小さな村、リンデンコップという、それは架空の村、実はこの小説は実話に基づいているので、本当はあった話なのですけれども、しかし小説はそれを一つの架空の村、架空の村で展開をいたします。その小さな村にある教会に、新婚ほやほやの30代の若い牧師が着任をいたします。そしてこの小説の語り手はそこの教会の役員、代表の役員です。その代表の役員がこの若い牧師を迎えまして、これまでの教会の話をおしゃべりするのです。 そしてお茶の話の中でこんなことを言う。先生、私たちの教会というのは、まあ、例に漏れずに教会の塔の風見鶏のように、その時々にやってくる思想の流行りを受け入れてきた教会なのだ。それで生活に少し色を加えてきたような、そんな教会だ。教会とはあの屋根に立つ風見鶏、そんなものでしょう。そうしますと、その若い牧師はそこでその言葉に対してこう語るのです。風見鶏の軸は天を向いて、天を指して立っている。そのことを教会を失ってはならない。その若い牧師は周りを伺いながら、風向きを見ながら存在する教会に対して教会の生命の危機を覚えるのです。民族主義に流されてしまう教会、いや、教会というのは風を読むんじゃない、天を指すのだ。人の顔を色を見ながら結局神の愛の前に生きることを失ってしまう。それが人間の中に起きること。その時に本当に大切なもの、この私どもに今日与えられているこの聖書の箇所の中で行われた良い技や、あるいは救い、それは小さなものが救われることでありましたけれども、そうした本当に大切なことが失われてしまう、捨て去られてしまう。今日お読みした言葉は括弧の中に入っているので引用であることはお分かりになるでしょう。古くから言い習わされた詩編の言葉です。人間は本当に大切な罪の頭石を捨ててしまうんだ。人間の営みの中でしばしば起きることです。誰が見てもこれは大切だと思うようなことを人間はやすやすと捨ててしまう。一人が捨てるんじゃない、人間が集団になるときにそれが起こるんだ。人々は権力者の顔色を見る、顔色を見ながら物事が曲がる。しかもその権力者は逆に今度はわがままにいろいろと変わっていく民衆の顔色を恐れている。どちらもお互いに人を恐れ合いながら、どちらもお互いに人の前に行きながらそれに引きずられてしまう。そのようにして地滑りを起こすように大切なものが失われていくことが起こるんだ。このことは私どもの今の時代も指さしているでしょう。大切なものを捨ててしまうこと、どうやってそれを回復するのでしょうか。そんな大切な石を捨ててしまうのでありますけれども、どうやってその石を取り戻すのでしょうか。崩れないために、ここで隅の頭石と言われていますことは、まあ、いろいろな訳し方があって、隅の親石と新しい翻訳では訳されています。そうしますと土台の意味合いもそこに読めます。もちろん意味合いとしてはそれ土台だっていうふうな意味合いも読めないわけではありません。そういう受け止めも可能でしょう。詩編の第118編にそのことが書いてありますけれども、そこを見ますとやはり頭という言葉が使われております。石造りの建物を考えていただいたら良いと思うのですけれども、お互いずっと、まあ、アーチの形を伸ばしていきながら両方から伸びてきたものを最終的にそのてっぺんに石を入れ込みつつ、そのてっぺんの石が入りますとあとはもう動かなくなる。そこでそれまで支えていたものを取ってもその石造りのものはそこで崩れない。 つまり隅の頭石というのはどうもアーチの頂点に置かれるようなそのものをその一個で完成させてしまうような意味合いを持ったものであります。そこにはある場合には所有者の印刻が入れられたでしょう。これは私のものだという意味合いを持ったものが入れられたでしょうし、あるいはそのことをもってこの建物はこの所有者の意に従って用いられるときに意義があるのだというような意味合いもそこで持つでしょう。そんなその物事全体を成り立たせるようなとっても大切な隅の頭石を捨て去ってしまう。しかし改めてここ注意深く読みたいのです。捨てるのは家作りらですけれども、回復するのは誰でしょうか。捨て去った人が思い直してもう一度それを拾い上げてきて、やっぱりこれはこれがないと立ち上がらないと言って、そしてそこに据え直すのでしょうか。そんなことは書かれておりません。もう一度そこを読みたいと思います。こう書かれてあります。11節、このイエスこそはあなた方家作りらに捨てられたが隅の頭石となった石なのである。皆さんに思いを向けていただきたいのは、隅の頭石となった石、家作りらが隅の頭石とした石ではないんです。つまり石自ら隅の頭石である主張をおやめにならなかった。この石は生きているのです。しかも生きているというのはよみがえりの力を持って生きている生ける石であります。この石自らが自分が隅の頭石である主張をおやめにならなく、自らそこに入り込まれ、そして完成させる。捨てたのはユダヤの指導者たちだけではありません。群衆もそうです。五千人も救われた人の中にいたでしょう。そのすぐ前にイエスを殺せ、バラバを許せと叫んだ人がいたはずです。あれペトロだってそうです。ペトロは明らかにイエスを捨てたんです。そんな人知らない、そう言ってです。しかし誰もこの石を、ああしまったことをしたと言って拾いに行った人は誰一人いなかった。そんなことできるはずもなかった。死んでしまったのですから。こっから先は全部神様の話です。この石自身が捨てられたところから自分で帰ってくるのです。そしてなお頭石である主張をやめず、神殿の所有者、神殿の権威者であることを主張することをやめず、ご自身がそこに入り込まれたのです。そこで誠の神殿はできた、誠の教会はできたのです。今朝の招きの言葉として読んだところは、そこではペテロはこの石のことを生ける石、やっぱりそう呼ぶんです。どんな思いでこの生ける石をペテロは見たでしょう。自分はやっぱり捨ててしまったんです。どうしようもなかったんです。自分の勇気の限りを尽くしたってこの石を置くべきところに置く力は彼にはなかった。しかしこの石自らが生ける石となって、ご自身がいるべきところに自ら置かれた。その時にこの生ける石にあって我々も生ける石になるのだと彼は招くのです。ペテロは元来岩という意味がある言葉です。そんな名前をいただいた。 しかし何とも心もとない岩でありました。けれどもこの生ける石を、ここでペテロが言いますように、自分が見、自分が聞くことによって彼もまた生ける石にされる、彼もまた岩であることを取り戻すんです。弟子たちは自分の意志の強さで証人になっているのでありません。復活の事実を見たこと聞いたこと、これは語らないわけにはいかない。この男を今も癒して、その癒しを通じてよみがえりの力を注いでおられる、このお方、そのよみがえりの力を持った名を唱え始める、その名自身が教会を捉えたんです。与えられたこのイエスの御名はよみがえりの力そのものです。私どもがこのお方を大切に据え直さなくてはならないのではありません。私どもが据え直す力がないことや、そのことによって壊れていることは実は関係がないんです。私どもにとって関係があることは、このお方が生きておられることです。このお方がよみがえりの力を持って生きておられることです。そして隅の頭石となって完成させてくださることです。よみがえりのイエスの御名でありますから、私どもの祈りがどんなに信頼に見えておりましても、祈ったらよいのです。しがみつくようにして祈ったらよいのです。よみがえるの主イエスの御名によって祈ります。ある時には心が動かずに、そんな言葉を我々が口走る、そんなことになることだってあるでしょう。けれども祈ったらよいのです。この御名は生きている。私どもの祈りをよみがえらせ、信仰をよみがえらせる。なぜならばよみがえりのお方の御名だからです。牧師として私は心配をするのです。毎日毎日見るのは、市内の感染者数がどうなっているか、感染の状況がどうなっているのか。コロナの事情は依然として思うに任せません。集まりをどうしようか、役員会でもこの間ずいぶん時間をかけて話しました。真剣に話しました。そうした中に立ちながら、恥ずかしい話ですけれども、牧師は思うのです。一体この教会どうなってしまうんだろうか。しかし改めてこの言葉を読みながら教えられるのです。ああそうか、教会というのは隅の頭石を、ああこれがなくちゃダメだと言って、自分でそこに据え直して安心するというようなことで教会が立ってきたんじゃないんだ。隅の頭石は生きているんです。自分がそこに入り込まれるんです。そして完成させてしまうのです。このお方が生きておられる、私の信じるあの方が隅の頭石になる、そう言っておられる。そのことに支えられる利害ないでしょう。私どもが主イエスの御名によって祈るということがどんなに力あることか。そうでしょう。今朝も現れている。皆さんが教会に来られないまま、どんな思いを持って 今日この配信をご覧になっているか、この皆による祈りがやめられないでいるんです。そうです、そこにすでにイエスの皆の力現れているでしょう。そうとすれば、この皆の力は私どもを支えて余りある。それゆえに私どもの信仰も私どもの祈りもなくならない。改めて生きておられる住の頭石に私どもの目を注ぎたいのです。祈りをいたします。父なる御神、教会をお建てくださったお方、私は私の教会を、そうおっしゃいました。教会をお建てになるな主よ、御子イエス・キリストであります。死にも揺るぎなき力を持って教会をお建てになりました。よみがえりの力であります。その皆が私どもの口に授けられております。どうか皆を唱えつつこの時を生きることが許されますように、この皆の力に支えられますように、私どもにその名を唱えさせてください。主の皆によって祈ります。アーメン。